皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第405回目。本日の放送は前回のぬさもりさんからのご紹介で、川村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは川村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週の、ぬさもりさんからのご紹介ということで、川村さんにメッセージがございます。
はい
はい、また物販関係の飲み会でいろいろお話できたら嬉しいなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。だそうです。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
結構飲み会であれですか、あの盛り上がったりしてた感じですか？
そうですね、清流会で初めてお話しさせていただいた時が、う
ん、はいはいはいはい、
あの阪神とオリックス戦の最中だったんで、
おー、
もうぬさもりさんがずっとスマホ見てガッツポーズをしているイメージが強いですね。
あれ、ぬさもりさんはどっちファンだったの？
兵庫だったの？いや、阪神って言ってた気がしますけど、相当酔っ払ってたので。
そうですか。そうですか。はい、じゃあ、それで、ぬさもりさんも盛り上がってたと。
そうですね。すっごい盛り上がってましたね。
そうですか。それで仲良くなったと。
そうですね、はい。
はい。わかりました。まあ、またね、いろいろ物販の飲み会で、うん、楽しいお酒が飲めたらいいですね。
そうですね、ありがたいです
ね。はい、はい。では、川村さん、今日は一つよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではでは、川村さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい。私、沢村慎と申します。
はい、
神奈川県出身の神奈川県在住で42歳です。
はい。
はい、で、現在は、遺品買取や遺品整理の専門でして、
まあ、
不要品の無料回収が本業にしておりまして、販売としては、はいはいはい、まあ、中古品がもう 99% というか 100% じゃないかっていう商売なんですけども、
はい、
まあ、オンラインとかオフラインどっちも、中古品の販売をしております。
うんうんうん、
一応、個人事業主で3年やった後に法人として今6期目迎えている状況ですね。
あ、そうですか。遺品整理、ゲーハーと同じような仕事だ。
まあ、ぜひお会いしたいと思ってます。
あ、まだ会ったことはないんですね、じゃあ。
そうなんです、はい。
ああ、そうですか。は
い、
彼もね。
からいろんなお話が聞きますけど。
うん、ああ、そうですよね。あ、そうですか。あ、なんかつながりもうあったんかなと思ったんだけど、同じ神奈川。
まだないですね。
あ、そうですか。あ、そうなんだ、はい。それを6年前からやってるんですか、遺品整理は。
そうですね。セブンイレブン9年ぐらい前から自分でやり始めて。はい。その前もそう、似たような業種には、いたんですけど。
なるほど。
はい。
なかなか面白いビジネスだなと思って、ゲーハーからも聞いてたんですけど、川村さんはどういう感じでその集客してるんですか、はい、そっちの遺品の。
うちはもう今はもう9割型紹介ですね。
あ、そうなんだ。
はい。昔は、まあ、もともとこの業種自体が広告で本当取り合いになってる状況なので、あまりそこで戦っても面白くないなと思っていて、結構最初は苦戦しましたけど。
はいはいはいはい、はい。
はい。今はもう本当一回行ったら大体紹介いただけるんで、皆さんから喜んでもらって。
ああ、そうですか。なんかね、ゲーハーもそんなこと言ってましたよね。
はい。ちゃんとやれば、うん、本当紹介いっぱい来ますね。
ああ、そうなんだ。あ、いっぱい来るんだ。
いっぱい来ますね。本当波はありますけど、来るときはもうちょっと勘弁してくれってぐらいやっぱ来るときは来ます。
ああ、そうなんだ。で、結構な金額ですもんね。一見。
そうですね。動く金額は大きいですね。多分、ゲーハーさんはお片付けの方がメインなのかな。うちは、お片付けは頼まれたらやりますけど。
うん。
はい。その前の、買い取りとか無料回収の方がメインなので、結構びっくりされることのが多いですね。
あ、買い取りの方か。ああ、
うん。そうです、そうです。 そっちの方が好きなんですね。昔片付けばっかりやってたんで。
あー、
はい。
じゃあ、
そっちの方が好き。
その、まあ、紹介で、あそこのうちの、買い取りやってほしいみたいな、ここのうちの買い取りやってほしいみたいな感じで、そのうちに行くわけですか、じゃあ。
そうですね。やっぱ一番大きいのが不動産屋さんのご紹介が多くて、はい、まあ一回大体呼ばれてちゃんと、まあもちろん、どのお客様もちゃんとやるんですけど、
うん、
やっぱ皆さんもすごい量で困ってるっていうところからスタートなので、
うーん、
ちょっとまだ捨てないでくださいっていうところからまず お邪魔させてもらって、
うん、
全然ノンブランドの食器とかもタダで持ってきますよって言ったら、もうみんなポカーンとして口開けるので、えっていう感じになったりとか、そういうものも輸出に関わってたので、輸出屋さんがこういうのだったらいくらぐらいで買ってくれるってもう全部 100% わかるんで、
あー、
そうです、無料で引き取るのと、そのお金つけてお買い取りするのをやりますよっていう感じでまず入ってきます。はい、
それは無料でも、あ、持ってってくれるんだ、よかったって感じなんですか、じゃあお客さん。
そうですね、もうみんな大喜びです。本当にただって最後の最後までずっとしつこく言われます。
ゴミだってそうだよね。
お客さんはゴミだと思ってますね。
ですよね。
はい、
ああ、そういう感じなんだ。
そうなんです。だうちとしては、うん、その無料回収で持っていくものも欲しいんですけど、
うんうん、
本当は買い取りさせてもらうようなものが一番欲しいので、
ああ、
それだけ売ってくれって言うと売ってくんないですよ、皆さん。
ああ、なるほど。
はい。
そうか、そうか。
なので、少しでも、ゴミを減らすために、うちが無料回収と買い取り、やるので、ちょっと欲しいものを売ってくださいって言うと、大体みんな喜んで売ってくれます。
あー、じゃあもう抱き合わせで、みたいな。
そうです、そうです。そうです、そうです。
へー。じゃあもう、トラックで行くわけですか、じゃあ。
そうですね、トラックで行って、まあ大体皆さんが、こう、2トン3台だ、4台だってあるので、他のところに取り取ったらすごい金額だったってことで、ちょっとでも減らせないかなっていう感じで呼ばれます、ね。
あ、それをゴミで出したらすごいもう参拝になって、
そうですね。
金額めちゃくちゃな金額見積もり言われちゃったからどうしようみたいな。
そうですね。で、大体不動産屋さんに紹介、まあ、不動産屋さんから先に来ることもあれば、逆に不動産屋さんにその売り主とかが泣きついて、あ、じゃあ知り合いに、河村さんと人いるから呼んでみようかって呼んでもらってみたいな。
で、河村さんが行って、あ、これじゃあ無料で引き取りますよって言ったらもう喜んじゃって。え、いいんですかみたいな。
大喜びですね。だいたい、まあ、3台4台あれば1台分ぐらいはタダで持ってってあげられるんで。
ああ。
で、そのままお話しして回収もできるかしらって言われたらできますよって言って、まあ、他社さんより随分安くできますけど、言ったら、あ、でもそのままお願いしますってなると大忙しいです。
あはははは。
どっちまで行くのは半々ぐらいですかね。でも、お片付けは自分でやるとか、もう業者さんがやるとかって言われることも多いんで。
え、はい、その、大体、その、い、まあ、い、ピンキリなんでしょうけど、その一件、はい、例えば、あ、今、はい、トラック3台っておっしゃいましたけど、
はい。
その買い取りだといくらぐらいになるんですか、大体。
大体、トラック1台持って帰、その無料で持って帰らせてもらえるんだったら、
うん。
10万から20万ぐらいになるんじゃないですかね。
あー、じゃあお客さん。
現場にもよりますけど。
うん、はいはいはい。まあ、よるんでしょうけどね。
そうですね。だから朝から晩まで2人で入って、少しでも、じゃあこの辺持ってきます、ガチャガチャガチャガチャってやって、
出
たら7万とか10万取られるところが、まあ無料で持って帰れたんで、随分いいんじゃないですかねっていうところと、買い取りで少し、あ、じゃあこれは2万円つけますねとか、これ5万円つけますねっていう、つけたやつはすごく儲かるやつではありますけど。
ああ、河村さんの方、ね。
そうですね。僕が買い取りでじゃあ、つけるってやったやつはやっぱりどうしても欲しいのでお金をつけるわけなんで。
なるほどね。はいはいはい。まあ、この辺の目利きはもう河村さん得意なんだ、じゃあ、そしたら。
そうですね。もう見たらもう分かって。
や
るぐらいです。
そういう時に、その河村さんのその目利きで、
はい。はい、
あ、これはあれなのかな、言っちゃダメなのかね。その、これだったら結構高価買い取りしてもいけるなっていうのは何かあるんですか？
あります、あります。
それは大丈夫ですか言っても。
別に大丈夫ですね。まあ、
そうどういうのがあるんですか？
レコードとか、カメラとか。
ああ、そっか。
あと、オーディオ、骨董。骨董も
大丈夫。骨董って難しくないですか？
難しいです。骨董は難しいです。
ですよね。
はい。
でもそういうのも買い取りしちゃうんだ、骨董も。
そうですね。大体その骨董があるって分かってる家に入る前に、
うん。
知り合いの骨董屋さんが5人ぐらいいるので、いろんな分野にいるので、ちょっと今からお客さん家行くから写真送ったら見てくれるって言ったら、いいよって、何時頃って見てくれるので、LINE で。
なるほど。オンライン査定してくれるんだ。
はい、そういうことです。大体みんなやっぱ騙されちゃうんで、うちはちゃんとした業者さんにいくつかお付き合いがあるんで。はい。残念の方が多いですけど、骨董は。
やっぱりね。
はい。
やっぱそうですよね、骨董はね。
はい。
そうだよね。カメラ。あと時計とかですか？じゃあ、あとは。
時計、まあ、でも、大体皆さん、時計とかっていうのは、身につけたりするものなんで、
うん。うん、
片身分けするときにもう先に売っちゃうとか誰かがもらっちゃうんですよね。
あ、じゃああんまりないんだ、じゃあ、そういうのは。
あんまりうちは時計はないですね。
ああ、なるほど。
はい。
そうだよね。なんかロレックスなんかあったら、わざわざ売んないよ、ね。
皆さん真っ先に。だいたい車と宝飾品は先に売っちゃってることのが多いですかね。
ああ、そっかそっか。もう、だって、はい、そうですよね。だって、素人だってわかるもんね。これは、買い取りし、ね、してもらえるってわかりますもんね。ああ、ね、でもその中でも、まあ1万2万値がついて、買い取りするやつとか、はい、5万10万とか、するやつもあるわけですか、そうすると。
ありますね。さすがに量が多すぎて調べきれなくて、ちょっとじゃあこの辺は大山で15万で買いますねって買ってきたやつが150万になっちゃったりとか。
うわ !10 倍じゃないですか。
普通に全部調べられないんで、でも最低限絶対これだけは付けますよって言ったらやっぱ大喜びで。
ああ、そうなんだ。
って言って。
その15万で仕入れたのが、その100万以上になるのはどこで売るんですか？
それはもうほとんどが、ヤフオクで売りました。8割
強。ああ、それやっぱり、あれですね、ゲーハーと一緒ですね、やり方ね。
そうですね。で、あとはもう、この辺は、一個ずつ売るにはもう合わないなってやつは、古物市場にもう出しちゃって。
ああ。
はい。まとめて山でオーディオ屋さんに買ってもらうみたいな感じですかね。
そのヤフオクで売って、なんかその、引き取ったお客さんからなんか、言われたことはないんですか、過去。
いや、ないですね。皆さん、譲ってくれる方自体は興味ない方が多くて。
ああ、それをどこで販売されてるかなんかもう興味ないんだもん。
全く興味ないですね、皆さん。
別に川村さんがこれヤフオクで売りますよって言ってくるわけでもないんでしょ？
そうですね、どこで売るとも言ってはないので、やっぱ皆さん、その、無料で回収する現場がやっぱキョトンとされるというか、多分印象が強すぎるみたいで。
ああ。
言われてみたら確かにもう、この商売15年ぐらいやってますけど、言われたことないですね。これどこで売るのってあんま言われたことないですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
うちの引き取ったやつ、なんかヤフオクで出てたよ、なんてね。そういうこと言われたことないんだ、じゃ
ん。ないですね。周りでもあんまりそれを聞いたことない、
ね。気にしないんだね、そういうのはね。
はい。
あ、まあ、
自分のものだったら気にするのかもしれないですね。これいくらでどこどこで買ったんだよねとかって、調べるかもしれないですけど、はい。大体は、これうちのその父はすごく好きで、こうっていう感じでやっぱ呼ばれるんで。
はあ。
こんなにいっぱい集めちゃって、みたいな感じでよく言われますね。よくわかんないんだけど、みたいな感じで言われます。多分ゲーハーさんも一緒だと思います。
で、その、回収業者って結構みんなおじいちゃんが多くて、そういうネットには詳しくないから、結構ゲーハーの方にそのヤフオクで売っていいよみたいなのが流れてくるって言ってましたけど。
あ、そうなんですね。
やっぱ川村さんもそうですか？そういう、同業者から、ちょっと引き取ってくれみたいな。
そうですね。同業者から、売るのが苦手な同業者から代わりに売ってくれっていうのは結構ありますね。
ああ、やっぱそうなんだ。
多いです。回収が大好きな人って売るの嫌いな人が多いので。はい。今、お付き合いのある業者さん4社ぐらいいますけど、もう直で一緒に現場来てくれって言われて、もうわかんないって、どれが売れるかわかんないから。いくつかはタダで持って帰っていいから、残りの高く売れるものは河村が見て折半してくれないっていう契約が今4社ぐらいいますね。
ああ、なるほど。じゃあ、川村さんもじゃあいいですよって言って、ヤフオクで出品して。
そうですね。まあでも、ヤフオクで出品するものってあんま出てこなくて、返し屋さんの方では。結構、古物市場に、この辺はもうまとめて古物市場出して折半でいいとかっていう、うちもさすがにこれネットでやると人件費合わないんだけど、って、あ、いいですよ、みたいな感じです。
あ、そう。
回収業者さんもゴミ費が、そのゴミ捨てる経費がすごい少なるんでってことで、
はいはいはいはい、
すごい助かるわって言われますね。はい。
そうですよね。面白い業種ですね。
そうですね。まあ、毎回同じことが絶対ないので。
ああ、ですよね。現場現場で いろいろありますもんね、だって。
そう、そうですね。
あ、今までその回収した中で、
はい、
単品で、ものすごい高く売れたし、はい、のっていくらぐらいですか？一品で。
一品で。
うん。ヤフオクで高額ついたみたいな。
あれ、280万ぐらいだったと思うんですけど。軍隊の帽子ですね。
何の帽子？
軍隊の。
軍隊の帽子？
日本軍の少佐じゃなくてもっと上の方だったんですよね、確か。
ああ。
結構上の方の人なので、まあもちろん名前とか書いてあったらまずいんで、名前書いてないやつだったんですけど。
うん。うん、
それが、
200万？
っていうぐらいになりましたね。確か280万ぐらいだと思うんです。
それいくらで仕入れてきたんですか？
それは、こういうその、ミリタリーグッズの山というか、
うん、
もう本当に細かいものからなんかいろんなもの集めちゃっててって言ってて、これ全然わかんねえなと思って、
うん、
まあ、ざっくりと、まあ、これでいくらぐらいにはなるだろうって、だいたい今まで言った感覚になるだろうなっていう感覚で、
うん、
じゃあこれまとめてで10万でいいですかって言って、段ボール2箱分ぐらいですかね、持って帰ってきて。
ああ。
で、まあ、その250万は、今15年やってて1回しかないんで、まあ多分滅多に当たんないものは当たったのかなとは思うんですけど。はい。それ以外のものはもう1500円とか2000円ぐらいだったんで、もし万が一があったら逆に10万で買って大赤字だった可能性もその時
は。ああ、なるほど。
はい、はい。ちょっと危なかったかなと思いますけど。
川村さん、ぶった曲げましたね、それね、じゃあ。
いや、ぶった曲げ、そうですね。やったーと思いましたけど。
どんどん値が上がってたんですか、じゃあ、ヤフオクで。
そうですね。もう、怖かったんで、
うん、
いろいろ周りに聞いて、とりあえず500万はいかないと思うから、500万ぐらいから出してみなさい、村くんって言われて。
500万？
売るのに2ヶ月ぐらいかかったんですけど、上からこう、ウォッチが入るまでちょっとずつ下げてって、5万円とか10万円ずつぐらい、
ちょっと前につ
って、ちょこちょこ下げてって。
川村さん的にも、はい、こう、値がつく商品っていうことで、ちょっと当てはついてたんだ。当てはついてたというか、こう。
そうですね。持って帰ってきてから、周りに聞いたら、これとんでもないもん持って帰ってきたねっていうふうに言われて。
ああ、そこで気づいて。
そうですね。これいくらぐらいになるのって言ったら、いや、答え売ることはできないけど、とりあえず、2、300円なんじゃないみたいな感じで、その骨董とか詳しい人に言われて。
そうなんだ。
で、上からやってて、本当になんのかな ?2、300万にもこの帽子がってこっちも思っていて。
ああ、じゃあ、だんだんこう値段を下げてって入札してもらったって感じ
だ。そうです、そうです。
はあ、そういうこと。
ウォッチはすごい入りましたね、多分。
あ、そうなんだ。
3、40ぐらいずっとウォッチ入ってて、値下げ待ちだったと思うんですよね。
ああ。
逆オークションですね、だから。
だって、全部で10万で買った中の一品ですもんね。
そうですね。
すげえ。あ、そんな美味しいこともあるんですね。
しょっちゅうあるわけじゃないんで。
うん、まあそうでしょうけどね。
はい、はい、
はい。すげえ。そういうお宝もあるんですね。
ごく稀ですけどね。周りでもみんなやっぱそんなにはないですね。言ってないだけかもしれないですけど。
はい、はい。例えばじゃあ、その10万ぐらいで一般的にっていうか、はい、その通常を、こう、仕入れてきてると、はい、大体その10万っていうのはどのぐらいの売り上げになるんですか？
まあ、大体10万つけたら、
うん。
まあ、15から20万円ぐらいにはなるだろうなって踏み方をしたらそれぐらいで買ってきますね。
で、やっぱ、それでやると、そのぐらいの売り上げにはなっているわけですか？入札っていうか、落札は。
そうですね。買ってきては全然利益出なかったなっていうことはないですね。どこかしらで必ず何かで。
何かで補填してくれて。
そうですね。
で、最終的にはもう捨てちゃうんですか？
あ、全然売れなかったやつですか？
売れなかったやつは。
いや、それも大体古物市場に似たようなものを山にして持ってって、古物市場で売りますね。
あ、そうなんだ。あ、それはそれでまた仕入れてくれるんだ。
そうです。全然買ってくれ
買っ
ま
てくれるん
す。
だ。
まあ、ちょっと、出がらしと言ったら悪いですけど、
でんがらしですよね。
仕入れるのが苦手な人がいっぱい古物市場にも来てるので、
あ、そうなんだ。
手作りでもいいから買うっていう人は買いますね。なるべく量いっぱい貯めて売らないと買う人かわいそうなんで。
ああ。
同じようなジャンルのものを、出がらしじゃないですけど、僕が売らなかったものの、じゃあこれはこういうジャンルで持ってけば誰々さん多分買ってくれるんじゃないかっていう感じで、目星つけて持ってって言った感じです。
あ、そうなんだ。面白いね。それを10年以上やってるんですか？
そうですね。15年ぐらい前に
15
回
年。
収屋に勤めて、その時はもう何でもガッシャンガッシャン捨ててましたんで。
ああ、最初はその回収屋さんの会社に勤めてたんですね。
そうです、そうです。
ああ、で、そこから独立されたっていう感じですか？
そうですね。回収屋やっていて、途中で、やっぱ周りで輸出っていう言葉がすごく流行り始めて、古物の輸出ですね。家具、日本でも古いけどまだ丈夫な家具とか、そういうの輸出してるって噂を聞いて、まあでもそれが結構フィリピンが主流だったんですよ、その当時。なんでみんなフィリピン行ってたんで、今から行っても遅いなって思って。
思って、
はい。したら、たまたま、知り合いから、ちょっと河村君面白いのあるけど、これセミナー行ってみればって言われて、カンボジア輸出のセミナーに行ったんですよ。
カンボジア輸出。
はい。まだブルーオーシャンだよって言って、まあ確かに聞いたことはないなと思って。で、行ってみたら、まあ、僕はもともとうちはあの、古物をやってるので、荷物集めようと思ったらかなり集められる自信はあったんですけど、来てる人たちがみんな全然荷物を持ってなさそうな人たちが生徒さんで来てたんで、これは本当に大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、ちょっと当時の社長に言ってお金出してもらって、ちょっと一人でカンボジア飛んでくるわ、って飛んで、
ほんで。
はい。で、結構有名なチェーン店が一個あるんですけど、リサイクルショップですね。そのオーナーさんに何回も通って、頼むからうちのコンテナ一本買ってくれっていう話を何回も交渉して、はい。で、日本に帰ってきてから輸出コンテナを送って、そこから月に40フィート3本ぐらいですかね。
すげ
で、送ると
え。
ころ
す
ま
げえ。
では、はい、業者さんいろいろ付き合って、カンボジア、暑いから荷物うちに預けたら面白いよって言って、結構みんなに
そう、あ、
集
仲
め
買い
て
み
も
たい
らっ
なこ
て。
とで、河村さんが
そう
ま
で
と
す、そう
め
で
て。
す。そう
あ
です、そうです。
ー。へー。で、40フィートをぎっちぎっち詰めて。
そうですね。まあ、家具入れて、家具の隙間に食器とか服とか雑貨、まだ使える雑貨とかを詰めて、空気は絶対入れないでくれって言われるので、びっちびちに詰め
あ
て。
ー。じゃあ、ありとあらゆるところの隙間には物を入れて。
もうびっちびちですね、本当に。
ちなみに40フィート1本でいくらぐらいの売り上げになるんですか？
大体6000ドルから7000ドルぐらいだったんで、まあ、当時で言うと100円、105円とかだったんで、まあでも60、70万ぐらいですね。あんまり、コンテナの売り上げ自体は、
そうでもないんだ。
そうでもないので、私一人が今、やるっていう話ではないんですけど、やっぱりみんな捨てる、本当はもったいないよ
そっ
な、こ
か。
れなっていうものを詰めてるので、みんなコストカットになってるんですよね、どの会社も。
なるほど。
はい。
これを参拝で捨てるんだったら、ねえ、1
とん
万
でで
もも
ない
2
金
万でもなるんだっ
額
たら、
ですね。
持ってってくれよ、みたいな、そんな感じなんだ。
そうですね。
はあ、で、それを格安で引き取っ
はい。
て、
はい。
カンボジアにまとめて送ってたんだ。
そうですね。まあ、たまに
は
ピアノとかすごい高く買ってくれるオーナーさんだったんで、その中にグランドピアノ、アップライトピアノとか1本入れると、それだけ1000ドルでプラス買ってくれたりするんですよ。はい。で、あと今回内容が良かったから、じゃあ例えば7000ドルプラス1000ドルで8000ドルで今回のコンテナ買うねとかになると。
あ、何、それはついてから値付けされるんですか？
基本的にはそうですね。まあ、大体は決ま、6500とか決まってるんですけど、今回すごく従業員も喜んでたんで、今回のすごいいいから、またお願いしますってなのを7000ドルつけますねってこともありますね。
じゃあ、向こうもすごい、いい商品を格安で仕入れた、できたっていうことを喜んでるんですね、じゃあね。
そうなんですよ、そうなんですね。
はあ、日本の商品が中古でもいいっていう評判なんですね、じゃあね。
そうですね。
はあ。へえ、それは今もやられてるんですか？
今は、そういう業者さん相手に売ってますね。
そういう業者さん相手に売っている。
はい。例えばこういうものだったら、どの国の業者さんが欲しがるの？例えばタイの業者さんだ、タイに輸出してる業者さんだったら絶対これ欲しがるよなとか、これだったらフィリピンの業者さん好きだなとかっていうのを、私もわかるので、自分がやってたから、で結構そういうそのコネとかも輸出やってるとできるんで、はい、そういう人たちが好きそうな、その買い方のまとめ方にして、そこに持っていくとか、もしくは鉱物市場で輸出業者さんたちに入札してもらうとか。
じゃあ本当に無駄がないんですね。捨てないんだ。
そうですね。皆さん、まあ食器、まあ本当に何でもかんでも送れるわけではないですけど。
あ、そうなんだ。結構捨てるのも多いのかと思ってました。参拝で。
いや、そんなことは、そうですね。まあ荷物のうちの4分の1ぐらいはリサイクルできんじゃないかなと思ってますけど。
あ、そうですか。
そうですね。ちょっとこればっかりはもう内容が細かすぎて、よくみんなからもポカーンとはされるんですけど、知らない業者さんとか、なんでそれをただで持ってって大丈夫なのって言われるんですけど。
ああ、そうなんだ。
いや、これめっちゃ高く売れるよとかっていう、まあそういうのを折半してあげるので。
でも今までそうやって買い取りしても赤字にはなんなかった。ですもんね。
そうですね。買い取りした始まったことはないと思いますね。ほとんど記憶にないので。はい。
なるほど。
やっぱ体は本当にもうバキバキになるので。
そっかそっか。
はい。
何人ぐらいで動くんですか？そういう時は。
だいたい二人ですね。
二人で。
はい。ただやっぱわからないので、何回教えてもやっぱこれはいけて、なんでこれがいけないんだろうって、何回来てもやっぱ分かんない人はどうしても分からないので。どうしても仕分けだけは僕はやらないと思
う。ああ、そういうことか。
そこが難しいですね。
その仕分け大変そうですね。
はい。
でもそこが一番重要ですもんね。
そうですね。そこ間違ってしまうとゴミ持って帰ってきちゃうんで。
本当ですよね。赤字になっちゃいますもんね。
はいそうですね。はい。
じゃあ大体、一軒行くと大体トラック3台ぐらいになるんですか、じゃあ。そういう現場って。
いや、そこはないですね。大体、2トン1台分ぐらい持って帰ってきたら、まあまあ多い方かなっていう感じだと思います、ね。
ああ、そうなんですね。
人現場でそうですね。
ああ。
はい。まあ、中には本当8部屋、9部屋ある大豪邸とかの、ところに呼ばれると、本当にちょっと2、3日かかりますって、その無料で持っていくだけでも2、3日かかっちゃいますって家とかもありますね。
なるほど。面白い業種ですね。
そうですね。
ねえ。で、河村さんは、そんな中、その、物販に入られて、
はい。
で、あれですか、こう、単品通販やりたいとかっていう感じですか？こう、楽天に出したいとか。
ちょうど1年ぐらい前に、5年ぐらい一緒にこう、頑張って育ててきた、従業員が、
はいはい。
結構太いお客さんを持って独立して出ていきまして。
なるほど。
そうなんですよ。で、今私とアルバイトさん2人とパートさん2人でやってる状況なんですけど、
はいはいはいはい。
これ、まだ、あと3年ぐらいは体動くけど、そろそろ体きつくなるぞって、やっぱその時にかなり思い始めまして。
ああ、なるほど。
はい。こっちは減ることはないので、そう、体使うところは人に任せながら、こう、もう少しちゃんとこう積み上げて、こうリアルにこう、ちゃんと販売していくのをやっていきたいっていうのを知人の物販やってる人間がいて、
ああ、はいはい。
最初はかなり反対されたんですけど、絶対そっち中古走った方が絶対いいって言われたんですけど、どうしてもこっちのそのね、ものづくりの方とかもどうしてもやってみたいって言ったら、じゃあ、こう、紹介してみるから行ってみなって言われてきたのが今年の3月ですね。
あ、そうだったんですね。
はい、はい。
あ、そうなんですよ。川村さんね、メッセージくださったんですよね。そうなんですよ。で、3月から、いろいろこう、EC 物販の方に、あれですか、オリジナル単品通販の方、やられてるんですか？
いえ、まだいただいている1ヶ月に1回来る資料とかを、ずっと見て勉強したりとか、まだちょっと仕入れてる段階ではないんですけど、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。